皆さんおはようございます。愛知県の蒲郡バプテスト教会で主の働きをさせていただいております浅田明と申します。人口は8万人ぐらいの小さな市であります。先ほど小川先生にも紹介していただきましたが、こちらの教会の日曜礼拝に参加させていただくのは19年ぶりということで、私はここに座らせていただきながらすごくこう感慨深いものがありました。なんかこう顔がなんかにやけてくるといいますか、嬉しい気持ちと、それからこうちょっとうるうるとくる、そういう思いでした。もう本当に私も家内もこの教会で信仰を育まれました。励まされ、祈られ、交わりをさせていただきました。そのように主によって支えられてきましたから、ここまで来ることができたと思っております。今日初めて来てくださった方、再来してくださった方もいらっしゃるかと思います。初めてお会いする方、再来される方、そういった方々の上にも神様が豊かな祝福を与えてくださるように心から願いながらお話をさせていただきたいと思います。まあ、私は小さい頃から母親に連れられて教会に行っておりました。イエス様を信じたのは小学校1年生の時でありました。ところがその後、小学校は順調だったんですけど、中学、高校、そして大学と行きますと、さまざまな考えに触れますよね。私は神がいないという、こう無神論の考え方にもちょっとこう惹かれまして、そして神は本当にいるんだろうか、そして聖書は本当に信頼できるんだろうか、そのように疑って、神様からこう足が遠のくということがありました。しかしながら神様が不思議に私をもう一度その身元に引き戻してくださって、聖書を読んだ時に、あ、これは本当に確かな神の言葉だという確信を与えられまして、その後いい意味で人生が変えられました。今日はその神様の恵みの素晴らしさを少しでもお分かちさせていただければと思っております。あ、こんな弱いもの、こんな罪人をも神様は愛してくださっていたんだ、それによって私の人生本当に生かされていきました。今日そのことを少しでもお分かちさせていただくことができればと思っております。最初に一言神様にお祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、聖書の御言葉を通して私たち一人一人の心に必要なことを語りかけてくださいますように、主を見上げることができますように、励ましをいただいて今週の歩みをスタートすることができますように導いてください。主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。今朝は希望ある人生へというテーマでお話をさせていただきたいと思います。私たちの人生には希望というものが本当に必要だと思います。というのは、私たちはいつ何時自分たちの人生を脅かすような出来事が起こるかわからないからですね。これは、ちょっとアメリカンジョークのような話なんですけれども、私の好きな一つのお話があります。牧師にぴったりの馬というお話です。牧師にぴったりの馬、聞いたことございますか？こういうお話なんですね。アメリカの田舎町で牧師が馬を飼おうと思ったそうです。で、牧場の主に聞きましたら、牧師にぴったりの馬がいるよと、信仰深い人に育てられた馬だよと、で、この馬は人間の声に反応して動きますと、ハレルヤって言ったら止まるんですって、で、神様感謝しますって言ったら走り出すそうです。あ、それはぜひ試してみたいとい ということで乗ってみて、神様感謝しますって言ったら馬がバーッと走り出すわけですね。でハレルヤって言ったら馬が止まるんです。あ、これはなかなか面白い馬を手に入れたと思って乗っているんですが、そのうち走っていますと目の前の向こうの方で崖崩れが起こってまして、道がなくなっているのに気づいたんです。そしたら牧師さん慌ててしまって言葉を忘れてしまったんです。だからホサナって止まらない、アメン止まらない、あもうこれダメだと思った時に最後思い出してハレルヤーって叫んだんです。そしたら馬が急ブレーキをかけてキーッ止まったんです。もうあと一歩で崖というところでした。まあ牧師さんほーっとしたんでしょうね。だからつい神様感謝します一歩先は崖であった。人生ほんの一つの言葉でどん底に落とされてしまうというようなことがあります。ああこの余計な一言を言ったために人間関係にひびが入ってしまった、ああこの道を通ったために事故に遭ってしまった、まあさまざまあると思いますが、私たちはそのような不安とか心配を持ちながら生きているのではないでしょうか。嬉しいこともあります、楽しいこともあります。でもみんなその裏側で言葉には出さないけれども、ああこれをなくしたらどうしよう、そういう心配を持って生きている方は多いと思いますね。そのような不安とか恐れを抱くときに必要なのは、それは希望です。しかも動くことがない、しっかりとした希望でなければいけないと思うんです。この地上で生きていくための希望が必要です。動くことのない希望が必要です。またその地上だけではなくて、地上の生涯が終わったその後のこと、死後の希望が必要だと思います。それも確かなものでなければ意味がありません。そして聖書はこの地上の歩みにも、そして死後の世界についても確かな希望を見出すことができると教えていると思います。そしてその希望ある人生へ、その秘訣は、まあ今日は結論から先に申し上げますと、神様への信仰にあります。作り主なる神様への信仰に私たちの生きていく希望、死後の希望があります。一つ聖書の御言葉を見ていただきたいと思います。出していただいてよろしいでしょうか。この一つ前のお言葉ですね。ありがとうございます。ヘブル人への手紙の11章の6節の御言葉です。私にとっては衝撃的な言葉でありました。お読みします。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。最初はこの聖句を見たときにちょっと腹が立ちました。神様はなんでこんなに上から目線なんだ。信じなければならないのです。なんという言い方だ。ちょっとこう反発をしたんですけれども、でもなぜかですね、ここに権威を認めたんですね。一度これをちょっと信じてみようかなと思ったんです。そしたら神様はこのことをきっかけとして、私に神様は本当に生きて働かれる確かな希望を与えられる方だということを分かってくるようになりました。では皆さん、神様っていうのはどういうお方でしょうか。神に喜ばれることはできませんとあります。神様はどういうお方でしょう。また神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないと言います。 あ、失礼しました。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないとあります。神様はどういうお方でしょう。また神に近づくというのはどういうことでしょうか。今日は聖書のお話を通して、聖書が語っている神様というのはどういうお方かということをぜひ知っていただきたいと思います。またもう一つ、この神様を信じていくということ、すでにもう信じてますという方はもう一歩神に近づくということをぜひ決心することができるならば幸いであります。その時に私たちは希望のある人生へ進んでいくことができます。ある方は聖書のことあまり知らない、神様のこともあまり知らない、教会のことも知らないという方もおられると思います。ある人はもう神様なんて全く信じていないというふうに思う方もいらっしゃるかもしれません。中には、いや私は真理を知りたい、希望を本当に欲しいと思っている、今日を生きる希望が欲しい、そう言って考えていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。私たちを作ってくださった神様、作り主なる神様は信頼に値するお方であるということを知っていただきたいと思いますし、そして一歩でも二歩でも近づいてくださるならば、それは本当に嬉しいことであります。さあ、神様を知っていただくということで、神様を知るのにとてもいい方法は、それは何かご存知ですか。私あの教会にいらっしゃる方で、初めて来た方とかにたまに聞くんですね。聖書の中心的なお話って何か知ってますか。そうすると何かなって考えられるんです。そしたら教会に行ったら大概置いてある、例えば礼拝堂の上とかにあるものありますよね。ああ十字架ですか。そうです、十字架です。十字架を見たら実は神様がどういう方か分かりますよって話するんです。今日はこのキリストの十字架というものを中心にしながらお話をさせていただきたいと思います。聖書の御言葉を見たいと思います。ヨハネの福音書3章の16節です。ヨハネの福音書の3章の16節、もう大変有名な御言葉ですから、よく知っておられる方も多いと思います。でも改めてこの御言葉をご一緒に味わいたいと思います。ヨハネの福音書3章の16節です。お読みします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この箇所からまず神様について、この方はどういう方か見ていきたいと思います。三つのことを今日はご一緒に見ていきたいと思います。まず神様について第一番目は何かと言いますと、神は驚くほどの愛の方であります。神は驚くほどの愛の方であります。神様はあなたを愛しておられるということです。普通愛というのは言葉だけではなくて、そして行いによって確かなものとなると思います。まあこういうお話がありますね。ある青年が恋人に非常に熱い手紙を送りました。こう書いてあるんです。愛しい人よ、君に会うためならどんな高い山も登ろう、どんなに広い海も渡り、どんなに熱い砂漠も渡っていこう、まあ、そのように愛情を精いっぱい表現をしたんですね。彼女は喜びました。ところが最後に追伸、次の土曜日もし雨じゃなかったら会いに行くよって書いてある。雨やったら来ないんかいと思いますよね。口先だけの空約束ではなくて、愛情をちゃんと示してほしい、そう彼女は思ったことだと思います。神様は 私たちを愛しているというのを行動によって示してくださいました。それが十字架です。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたとあります。ここに一人子をお与えになったとありますが、一人子というのはイエス・キリストのことですね。神の御子キリストのことであります。そしてそのお方が与えられたというのはどういうことかといいますと、私たちの罪の罰を身代わりに十字架につけるためにこの地に送られたということであるわけです。この地上にキリストは救い主としてお生まれになりました。それがクリスマスですね。皆さんよくご存知だと思います。そして地上の生涯を送られました。そしてご自身が神の子であるとして福音を語り始めました。すると当時の宗教指導者たちが神の子だなんていうもんですから反対をして対立するわけですね。弟子の一人ユダに裏切られて、そして支配国のローマが定めている十字架刑という非常に残酷な刑に処せられてしまいました。これだけを見ますとね、キリストは不幸にも十字架に騙されて裏切られてつけられてしまったんだというふうに見えます。あ、実際にそういうふうに考えてらっしゃる方も多いと思いますね。でもそうじゃないんです。ここに一人子をお与えになったと書いてあります。神様一人子を失ってしまったんじゃないんです。お与えになったんです。私たちに与えてくださった、神様の方から与えてくださったんです。不幸にも失われてしまったのではないんですね。聖書を読みますと、イエス様は最後十字架にかかられる前、エルサレムのその地に自ら進んで行かれる様子が書かれてあります。エルサレムに行けば反対者がたくさんいて、そこに行けばもう殺されてしまうって分かってるんです。イエス様そこに行かない方がいいって言ったのは弟子たちだったんです。ところがキリストはまっすぐエルサレムを見てそちらに進んで行かれました。どうしてでしょう。私たちのその罪の罰を身代わりに受けるためにその一歩一歩進めて行かれたわけです。私たちを愛しているがゆえにその一歩一歩と十字架に向けて進んでいかれたんですね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、すなわち私を、そしてあなたを愛されたということです。一人子を犠牲にされた、この一人子というのはかけがえのないという意味ですね。かけがえのない存在、このかけがえのないものを与えてくださったということは、そのような大きな犠牲を払ってくださったということは、その愛には真実味があります。私たちがもしこの愛が本当に私のものであったということを心でしっかり受け止めたら、あ、私はこの愛に生かされることができるという希望を見出すことができるわけです。しかしながら多くの人は自分を見て、自分はダメだ、自分は価値がない、そのように考えて道を踏み外してしまうということがあります。これは新聞に出ていた記事ですけれど、ある方が精神科の先生に相談をしてるんですね。でこの精神科の先生は、まあ、精神科の方らしくあまりこう深く考えない方がいいよっていう感じでこうその相談に乗っていらっしゃるんですね。こういう相談なんです。相談されている方は31歳の独身の男性の方です。中学生の時強迫神経症の不潔恐怖症にかかり、抗不安薬を飲みながら何とか暮らしています。今私には生きていくことに何の意味も見出せません。人は何のために生きなければいけないのでしょうか。 これに対して精神科の先生が、まあ、あまり深く考えない方がいいよということで、こう先生なりのアドバイスをされてるんですね。でその先生の気持ちは分かるんです。でも中にこういう言葉が書いてあるんですね。何のために生きなければならないかについて、いや別に生きなければならないというより、人間は生きていたいか死にたくないから生きるのです。中にはわざわざ死ぬのは邪魔くさいから生きている人だっています。何のためというのは各個人が勝手に決めているようですね。模範回答はありませんと言われました。先生なりの気遣いの言葉だったんだろうと思うんですけど、これは表面的には希望があるのかないのかよくわからない答えです。でもこの神様は私たちを愛してくださっていて、一人子を与えるほどに愛してくださっていて、私の命は神様に与えられたもので、そしてその命には意味があって、あなたは生きる価値がありますと、はっきりと宣言することができるわけです。多くの方がこのように自分の人生を考えて間違った選択をされるということは非常に悲しいことだと思います。しかしながら、もしこの神様の愛を私たちが知ったときに、人生の希望を見出すことができます。私がまだ子供の頃にこの千里の教会で映画を見ました。でそれとても衝撃的な映画だったので覚えてるんですが、田原よね子さんという方が出る映画です。ご存知の方もいらっしゃると思います。最近田原よね子さんの本があって、それを読ませていただいて、大変感動しました。田原よね子さんの生涯は映画化もされたものですが、この彼女は中学を卒業してからお母さんが急死をされます。もう寂しくなってしまって、家族には内緒で遊び回ります。お酒、タバコ、ダンス、もう我を忘れて遊ぶわけですね。ところがその後、言いようのないような虚しさに何度も涙をするわけです。もう先に死んだお母さんを思って死に憧れるようになりました。もう学校に行くつもりだったんですけれども、そのままフラフラと遊びに出て行ってしまいまして、思いっきり遊んだ後で海が見たい、そう考えて江ノ島に行くつもりで電車に乗りました。何度も電車を乗り換えて結局着くことができなかったんです。夜になりました。駅のベンチに座って今までの自分の人生を考えていたんです。次の瞬間、駅に静かに入り込んできた電車の前に身を投げました。1週間意識がない状態です。その後激しい痛みで気がつくと、左足、右足、左手がなくなっていました。残っていたのは右手の3本の指だけ。衝撃的で、毎日泣きながら今度こそ死のうと願ってたそうです。ところがそんな彼女を心配した高校の先生が紹介してくださって、2人の方が見舞いに来られました。宣教師の先生と日本人の伝道者の先生でありました。聖書の話をされたんです。とても美しい賛美歌でしたけど、ところが聖書の話に彼女は反発するんですね。特に罪について反発するんです。彼女はこう書いてます。美しい賛美歌に慰められつつも聖書の話に反発しました。特に罪についてです。神がいらっしゃるなら、もし愛だというなら、なぜ私がこんなになってしまう前に救ってくださらなかったのだろう。第一、この私が罪人だなんてどうして言えるのだろう。それまで神様のことなど考えたことのない私は、自分の愚かさやわがままな性質に気づかず、言い逃れしながら憐れみ深い神の愛の御手を認めることができませんでした。しかし十字架に釘打たれ、槍で刺し 貫かれたキリストは実にこの愚かな罪人の自分のためにそうされたのだという神様の愛の奥義が分かって、その場で涙を流してお詫びし、キリストを救い主と受け入れました。そして人生が変わった。この方は数年前にお亡くなりになりました。でも最後まで人生には希望があるという講演を各地でしておられました。両足ないんです。片方の手がないんです。三本の指しかないんです。人生に希望があると言える、なぜでしょうか。神様の愛があったからです。自らのために命を投げ出すほどに自分を大事だよって言ってくださる愛があったんだということを知ったからです。そのような状況になっても語り伝え、そして神様の愛を明かしされました。神様はどういう方でしょう。神は驚くほどの愛のお方です。神はあなたを愛しておられるということです。二つ目です。神様はどういう方でしょうか。神様は二つ目に聖なる方、義なる方です。神は聖なる方、義なる方。これは別の言い方をしますと、あなたにはそして私には神様の前に罪があるよということです。ヨハネの福音書の3章の16節の言葉、そこにはこういう言葉が書いてあります。一人として滅びることなくという言葉がありますね。一人として滅びることなく、ここには滅びるという言葉が書いてあります。ちょっと厳しい言葉ですが、これは罪に対しては裁きがありますよということです。私は神様に反発しているときに疑問だったんですね。神愛なんだろ、なんでみんな救わないんだ。でも聖書を通してよく分かりました。神様は愛であると同時に清く正しいお方なんです。神様の完璧な清さと正しさの前に自分は立つことができない、そういう罪人なんだということが分かりました。神様の清さと義というのは私たちの罪を見過ごすにはされません。しかしながらこの裁きをキリストの十字架でキリストに負わせられたんです。十字架を見たら、だから神様の清さと義が分かります。皆さん、政治家がね、嘘ついていたらどうなりますか。まあ、今ちょうど政治でそういう話がなってますね。でも嘘ついたって分かったらどうなりますか。その立場に入れなくなるということがありますね。科学の発見、素晴らしい発見したと思ったら偽証があった、どうなるでしょう。そんなものは認められないとなると思います。テレビの解説者がいっぱいいいコメントをしていました。ところが学歴を偽っているということが分かったらどうなるでしょう。その立場にいることができなくなります。立派な行いをしてきた人たちだと思いますね。ところが一つの嘘でも見つかったらその世界から追い出されてしまうということがありますね。特に倫理基準が高いところではなおさらです。で、私たちはそれは正しいことだよというふうに言います。神様の完璧な清さと正しさを見たら私たちはそこにいることなんてできないわけですよね。この世の中のさまざまな罪が蔓延しているようなところでも、そういうふうに正しいことのためには悪いことは除くってするんだったら、神様の清さと正しさの前に私たちは立つことなんてできないわけです。なぜなら私たちは外側はなんかいい人だっていうふうに見られることがあったとしても、実際に罪を犯してなかったとしても内なるところで汚れた罪があるからですね。聖書の言葉もう一つ紹介させていただきたいと思います。マルコの福音書の7章の20節から23節です。出していただければそちらを見ていただいて結構です。マルコの福音書7章の20から23節、これはイエス・キリストの言葉です。こう言われました。外側から人に入って人を汚すことのできるものは 何もありません。人から出てくるものが人を汚すものなのです。内側から、すなわち人の心から出てくるものは悪い考え、不貧困、盗み、殺人、姦淫、貪欲、横島、欺き、公職、妬み、そしり、高ぶり、愚かさであり、これらの悪は皆内側から出て人を汚すのです。この言葉で興味深いのは、イエス様は人を汚すのはね、実際に行った行為じゃない、実は内なるところに私たちがの問題があって、その時点で私たちはこれら全部悪として中に入ってる。実際にはやってないけれども、実は私たちの内側にはここに書いてあることがあるんだっていうわけです。で、恥ずかしい話ですが、私はこれら一つ一つを見ていったときに、実際には起こしてないかもしれないけど、内側には同じものがあるということを認めざるを得ないわけですね。それは私の罪、神様の清さと義の前には立つことができない、そのことを教えられるわけです。これは小さい子供でも分かることだと思いますね。私たちの保育園の中ではチャペルと言いまして、まあ、子供の礼拝があります。その時にお話をするんですね、皆さん字のない本ご存知ですか。黒色、赤色、白色、それからまあ金色だったり黄色だったり、まあ、緑を使うところもありますが、大体黒、赤、白、黄色、こうやって色を使って紹介するんですけど、黒は人間の罪の色、黒ですね。赤はイエス様の十字架、これに現れたら白い、雪のように白くなって、そして輝く天の御国、黄色とか黄色、その世界に行くことができますっていう、そういう字のない本というのがあります。で、子供たちにねお話しするんです。で、みんな天国ってどんなところというと、みんな綺麗なところって言うんです。じゃあもしみんな心の中黒い心あったら入ることできる？入れない。幼稚園でもそれぐらいのことはわかるんです。でもイエス様がみんなのために十字架で血を流してくださって身代わりに死んでくださったんだよ。イエス様を信じたら白い心になる。白い心になったらどう？これでいい？そしたら OK！ 天国に入れる。わかるんです。私たちは自分の内面の罪がある、黒いものがあるっていうことに気づいたときに、天国に入るにはふさわしいものじゃないということがわかるんじゃないでしょうか。しかしながら、そんな私のその黒い汚れのために、その罰を受けるためにキリストが身代わりに十字架で死んでくださった、それはなんと大きな愛でしょうか。一つ目が、神が大きな愛を持っておられるということ。二つ目に、神は聖なる方、義なる方であるということです。最後に三番目です。三番目、神様はどういうお方でしょうか。神はあなたを待っておられる方です。神はあなたを待っておられる方です。罪人を待っておられる神様です。聖書にこう書いてあります。ヨハネの福音書3章16節、後半部分、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるとあります。御子を信じる者が永遠の命を持つためである。神様はキリストを通して表された、あの十字架を通して表された、この神様の救いを信じ受け入れるように願っておられるわけです。そして私たちがもしそれを信じたときに、永遠の命が与えられるとあります。永遠の命、それは別の言い方をすると罪が許されるということですし、また聖書では救われるという表現も使われています。また死後天国に入ることができるということですね。神の子キリストはなぜ永遠の命を与えることができるんでしょうか。それはキリストは十字架にかかられて死なれただけではなく、この方は神の御子ですから、 死者の中からよみがえられた方だからです。だから死後の命、永遠の命を、天国に行く命を与えることができるお方だというわけですね。死者の中から復活したお方だからこそ、私たちはこのお方を見たときに、自分のその死の先のことについても、死から復活したお方だから、この方に委ねよう、この方に信頼しようということができるんではないでしょうか。一つ絵を見ていただきたいと思います。三本の十字架の絵です。皆さん見たことある方多いと思いますね。この絵です。この絵を使ってある時、子どもたちにお話をしておりました。そしたら一人の男の子が、私たちの園ではクリスマスになると降誕劇をするんですね。イエス様が生まれて、そして最後十字架にかかられてよみがえられたという、その話をするんですね。子どもが演じるんです。で、子どもが演じますからね、もう街道いっぱいに家族の方が見に来てくださるんですね。で、イエス様役をやった男の子がね、この絵を見て不思議に思うんですね。で、言うんです。先生、なんでイエス様3人いるのって言ったんです。あれ全部イエス様だと思ったんですね。よく話してる時、十字架1本だけで紹介したりすることあります。こうやって絵を見せると、あれなんでイエス様3人いるの、あ、違うよ、あれは実はね、真ん中イエス様で、両端はね犯罪人だったんだよってです。この犯罪人と一緒にかかった、そうやってお話しするんですね。皆さんも聞いたことがあると思います。このキリストは十字架に犯罪人がかかる刑にかかったんです。何の悪いこともされなかったのに、この刑にかけられました。どうしてでしょう。犯罪人の一人として死なれたんです。でもイエス様は犯罪人じゃない。じゃあ誰が犯罪人、私であり、失礼ながら皆さん一人一人が実はあの犯罪人の一人になってるわけですよね。でもイエス様はこの十字架の上で自分をあざけり笑う、それらの人々のために、父よ彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分でわからないのです、そのように言われて、私たちの罪を許す祈りをしてくださいました。この犯罪人についてルカの福音書を読みますと、一人はキリストに悪口を言ったことが書いてあります。お前はキリストだろ、救い主だろ、自分を救え、で俺たちも救えっていうわけです。イエス様はここからね、降りて自分を救うことできたと思いますか。もちろんできたと思いますよ。でもされなかったんです。やろうと思ったら、イエス様はもう天からね、もう自然を超えた超自然的な驚くべきことをして、ほら私がいますよ、信じなさいって神様を見せることができたと思います。でもそんなことはされませんでした。もしそうなったらどうでしょう。そんな神様が現れたらね、人々は私も信じます信じますって言うかもしれないけど、その神様どんな神様ですか。威圧的で恐れで信じる神様です。神様はご自身をそのようなものとして表されなかったんです。驚いたことに、私たちの罪のために十字架に代わり身代わりしなれる、それほど私たちを愛しておられる、そんな神様であるということを表してくださったんです。もう一人の犯罪人がいました。もう一人の方をたしなめて、お前は何を言うんだ、この方は何の悪いこともしなかった。そしてイエス様に言うんです。イエス様、あなたが天国に着く頃には私のことを思い出してくださいって言うんです。彼はね、私救ってくださいって言わなかった。私は救われるような価値があるものじゃない、でもせめて私のこと思い出してくださいって言うんです。イエス様は何て言われたでしょう。まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイス、天国にいますと言われました。
キリストを信じるならば誰でも罪許されて天国の命をいただくことができます。神は私たちがそのようにご自身に近づいてこられるのを待っておられるわけですね。私たちの教会に一人の婦人がおられます。もう亡くなられましたけれども、この方は、ご主人がクリスチャンではないんですけれど、ご主人は昔ながらの亭主関白でね、もう何度も離婚を考えたというわけです。教会に来てくださったこともあるんですけれど、でも信仰については拒んでいらっしゃいました。ところがある時奥様から電話がかかってきましてね、今入院先です、ご主人が入院していらっしゃる。そしたら奥さん一生懸命介護されてね、ご主人が、まあ、最後かもしれないと思われたんでしょうかね、お前が信じてるイエス様俺も信じてみたいって、そうやって言われて、だから先生来てくださいって言われまして、だから行きました。病院のベッドの脇でお話をさせていただいたんです。この先ほどの十字架の絵を見せながら、私を思い出してください、こんな小さな信仰であっても神様はあなたを救ってくださいますよ、なぜならイエス様はあなたのために死なれて、そして今復活されて天国にいらっしゃいます、だからこのイエス様を信じますか、もうはっきりした声で信じますと言われて一緒にお祈りをいたしました。神様はあなたを待っておられる方です。そしてこの方を信じた時に私たちに本当の希望があります。なぜならキリストは十字架で死なれただけではなくて死者の中からよみがえられた誠の救い主であられる方です。最近読んだ話でこういうお話がありました。これはですね、仏教の死生観を表している一つの例です。仏教の死生観、キサーゴータミーの物語というんですが、こういうお話なんですね。で、内容はとてもいい話だなというお話だと思います。キサーゴータミーという人の話、キサーゴータミーという若い母親がいた。そして小さな赤ん坊が死んで、彼女は悲しみのあまり半狂乱であった。なんとか赤ん坊を生き返らせてほしいと言って会う人ごとに訴えた。人々は彼女に同情し、近頃評判の高いゴータマブッダという人がいるからそこへ行って相談するがいいと勧めてくれた。なんとか赤ん坊を生き返らせるような魔力を持ってるかもしれない。キサーゴータミーは赤ちゃんを抱えて、死んだ赤ちゃんを抱えてブッダのところに行くんです。そして同じように訴えるんです。なんとか生き返らせてほしい。すると彼はこう言うんですね。よし、いかにもお気の毒だから私が赤ん坊を生き返らせてあげよう。村へ帰ってケシの実を 2,3 粒もらってきなさいと言うんです。でケシの実というのはインドの農家でしたらどこにでもあるもの。ところがもう一つ条件を与えるんですね。ただしそのケシの実は今まで死んだ人を出したことがない家からもらってこなければならないって言うんです。キサゴータミはブッダの言葉の意味がわからないんですけれども、しかしながらもう一生懸命必死になって村に帰っていって、そしてケシの実をくださいとお願いするんです。そしたらケシの実があるよ、渡してくれるよ、でもあなたの家は死んだ人を出したことがありますか。この二つ目の条件に関してはどこの家もいやいやいや、とんでもない、うちはもう父や母の葬式もしたし子供の葬式も出したよ、まあ、そういう返事しか返ってこなかったというんですね。で家から家にこう駆け巡るうちにキサゴータミは少しずつ分かってきたんです。で村中を回ってブッダのいる森にもう一度帰ってきたんですけど、その時はもう彼女は落ち着きを取り戻していて清々しい気持ちになっていた。赤ん坊はついに生き返りはしなかったのだがというわけですね。この話について仏教の思想と歴史という本を書かれている長尾という先生が紹介していらっしゃるんですね。仏教は決して死者を生き返らせる奇跡を説くものではなく、むしろ諸行無常という厳然たる事実を説くものです。 子供も女もそしてブッダ自身も死ぬ存在だ。その事実の上になお生死を超える道をこの地上で説くのが釈尊の示された法ですというわけです。で、私これを見ながらね、ああなるほど、いい話だなと思いました。でもこれは地上的にはいい話だなぐらいですね。イエス様は全く違うことを言われました。この人間の自然の考えを超えたことを言われました。私はよみがえりです、命です、私を信じる者は死んでも生きるのですと言われました。大きな違いです。そしてこの方は本当に死者の中からよみがえられました。だから私たちは死後のあと永遠の命がある、神様が私をそこに招いてくださっているという確かな希望を持つことができるんじゃないでしょうか。神はあなたを待っておられます。神様は十字架によって私たちを愛してくださっている、また清く正しい方です。私たちは裁かれなければならない、でもキリストが身代わりに十字架にかかってくださるほど私たちを愛してくださっている方です。そしてそのキリストの十字架を通してご自身に近づいてくるように願っておられます。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなければならないのです。ぜひ神様を信じてください。神を求めてください。イエス・キリストを信じて自分の救い主として受け入れて、そして永遠の命を得てください。そして天国に行く確かな希望を得ていただきたいと思うんです。もうクリスチャンという方、その方はこの信頼できる神様に確かな希望を与えてくださる方にもう一歩近づいてみてはいかがでしょうか。バプテスマの決心でも、献身の決心でも、神様にもう一歩委ねていくことができるならば、それは素晴らしいことだと思います。最後に一つお話をして、もうお話は閉じたいと思います。まあ、これは昔々のスリの夫婦のお話です。スリの夫婦、あるところにスリの夫婦がおりまして、可愛い赤ちゃんが生まれました。で、この赤ちゃんは生まれた時からなぜか右手をグーにしたまま絶対開かないんですね。親がこうやって一生懸命開こうとするんですけど開かない。おかしいな、病気かな、病院に連れて行きました。どこの病院に行っても原因がわからないんです。これは精神的なものかもしれない。精神科のお医者さんのところに行きました。ところがわからないんです。そこでこのスリの夫婦は告白するんですね。先生、実は私たちはスリなんですと。これは神様が私たちに罰を与えられたんでしょうかって言うんですね。で、それを聞いたお医者さんが何を思ったのか、その診察室からパーッと出て行かれましてね。で、帰ってきたんですけど、手に高価な高価な金の懐中時計持ってきたんです。で、その金の懐中時計をこの赤ちゃんの目の前でフラフラフラフラってさせたら、今まで開かなかった手を開いて、で、それをブワッて取ったんですよ。で、その開いた手からコロコロコロと指輪が落ちたんです。実はこの指輪は赤ちゃんが生まれた時に助産師さんの手からすり取ったものだったというんですね。この赤ちゃんは本当に価値あるなと思うのが出てきたら臆せずにそれをバッて取ったというお話です。私が言いたいことは何かと言いますと、非常に多くの人は私はこれを握ってるからいい話だけど取れない、もっと進みたいけどでもこれがあるからダメ、そういう方いらっしゃるんです。でもこの赤ちゃんが臆せずに手を開いてもっといいものを取りました。人生に本当の希望を与える方がいらっしゃるんです。この神様を信じることは本当に素晴らしい希望です。ぜひ皆さんも赤ちゃんのように手を開いてしっかりとこの方を受け取っていただきたいなと思います。お祈りをさせていただきます。恵み深い天のお父様、 十字架に表されたご自身の愛の大きさに、恵みの大きさに感謝いたします。集われたお一人お一人の上にご聖霊様が語りかけ導いてください。主イエスキリスト様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。ありがとうございました。
メッセージに感謝いたします。本当に人生にどうしても必要なのは希望だと思います。必ず試練来ます。死ぬ時が来るんです。その時でも希望があるなら私たちは平安を持ってこの世を去っていくことができると。どんなに重い病気で死にそうであっても希望があれば生き抜いていくことができます。その希望はイエス様、よみがえって今も生きて私たちを愛し招いてくださっている、待ってくださっているイエスキリスト様だと申し上げることができると思います。どうぞイエス様を信じておられない方、信じてくださるようにお勧めします。信じておられる方はもう一歩前進のためにバプテスマ、あるいはバプテスマを受ける人は、受けた人はもう一歩前進していただきたいです。お立ちいただいて、なしたまえ長宗という歌を賛美いたしましょう。そしてこの歌を歌いながら、神様が導いていらっしゃったら応答いたしましょう。一節、なしたまえ